三平映画館をお越しの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
本日は新潟の TJ バンダイ、
TJ バンダイ
で、ジェイソン・ステイサム主演キラーエリートを見ました。お客がなんと我々2人だけ、ね、レイトの回でね、
いい環境でしたね。
そう、あの、喋りながら予告が見れる、ということで本日は、ガストで、バンダイからほど近いガストで、これからデザートを、あの、映画の出来具合で決定したいと思います。あれ、ちょっと思ったけどなかなか来ないな。今日はバンダイものガストも全然繁盛してない。
まあ、こういう時はやっぱりね、お客なかなか来ないんですよね。
ねえ、じゃあまあ黙っててもしょうがないので、お、お願いします。特製いちごクリームあんみつとドリンクお願いします。
クリームあんみつとドリンクバーが一つ。
はい。ガーナッシュチョコムースケーキ。
はい、ガーナッシュチョコムースケーキの
一つ。あとドリンクバー。
はい、ありがとうございます。
それじゃあお願いします。
お願いします。
ドリンクバーそちらご利用お願いします。
はい。ありがとうございます。ということでキラーエリートを見てきたんですが、これがね、三平画館新潟版では。ジェイソン・ステイサム映画をね、メカニック
から
ブリッツ、でまた VHS 版のメカニック、ときてこのキラーエリートと、もはやステイサムとはね、切っても切れないほどの、
ね、もっと言えば、あの、やってない頃にはあの、エクスペンダブルズも見に行ってますからね。
エクスペンダブルズも去年一昨年ぐらいから、
ロシアンルーレットぐらいしか
見てない。俺ロシアンルーレットも見た。
見ました。
でもあれ脇役だったよ。
あ、
まあ、エクスペンダブルズも脇役だったけど、
そうですね、
そう、
主演作をこんなに新潟でやるっていうのはすごいです
ね。そうなんだよね。だから今回ね、前売りをずいぶん前から新宿の西口のチケット屋で見てて、新潟来なかったらちょっとね、こんなマイナーっぽい映画、変にバルトナインとかでしかやんなかったら1800円で見るの嫌だななんて思って一応買っといたんだ、まあ、1300円で。そしたらなんと新潟では、新潟市内で2巻で、長岡でも1巻、
そうです、ね、
なんと3巻でも、
びっくりします
ね。昨日か今週からね、公開されていたという。
宇宙人ポールをあのシネウィンドウっていうすごい小さな映画館でやるくせに、
あ、でもこの映画自体結構規模大きかったんだね。
規模大きいです。やっぱりあの、ジェイソン・ステイサムの他にやっぱロバート・デ・ニーロとあの、
そうそう、
クライブ・オーエンが出てるっていうのがやっぱりある程度見込めると思って。
ところが、蓋を開けてみたら逆俺らだけ。
びっくりしましたね。あんなの久しぶりですよ。
ねえ。
俺、スコーピオンキングで一人だったら、この以外ですよ。
あ、本当、一人はね、なんかあったよ、最近も。
あ、ありますか。
うん、ちょっと忘れちゃったけど。
いやなかなか。
ワーナーで、去年あったよ。
すげえ久しぶりだったんで、贅沢な空間でしたね。
そうだね。いや、でもそれにも増してこの映画がなんと傑作だったもんね、我々の期待の、
ね、
まあ、またこう続かねえだろうみたいな、これはね、でもね、多分ね、本当憶測なんだけど、ステイサムがシナリオを選べるそういう権利がもうあるんだろうね。
あ、
で俺が出るのはもう本当気に入ったやつしか出ないみたいになってるんじゃないのかな。
まあ、そうかもしれないですね。ステイサムも結構もう主演としてはもう、がっつりと出れますから、あの、晴れる人ですからね。
ねえ、だから自分がなんかやたら殺し屋ばっかりやっちゃう。
俺、法則見つけましたよ。あの、ジェイソン・ステイサムは殺し屋になると革ジャンを着て屋上を走るっていうのが。
そうだね。
殺し屋じゃなくても、あの、ブリッツでも走ってましたもんね。
ブリッツでも走ってたし、
最後のシーンも屋上でしたし。
メカニックも屋上走ってなかったっけ。
あ、屋上のイメージすげえなと思って。
なんかで見たぞっていつも思っちゃう。あと駐車場を走ってたのがね、 ってなんか裏切りの報酬かなんかが最近見た映画で駐車場走ってた気がするな。あ、裏切りじゃなかった気がするな。なんだっけ、なんとかの報酬、
あれじゃバンク、あ、ザ・バンクとかですかね。あれのクライブ・オーエンと俺はそこ重なっちゃって、
あ、そう、ザ・バンク、ザ・バンク、ザ・バンク、あ、ザ・バンクかも。そうだね。
あれも駐車場の中で走ってたり、
ね、うん、そうだね。ザ・バンクは駐車場走ってて、美術館の打ち合いのが素晴らしかった映画。
そうですね。でも、最初、正直言うと、最初がちょっと俺、びっくりしたんですよ。あの、80年代メキシコって書いてあるんですけれど、なんか、あれ、風景、メキシコにしたなんか、こう、すごい綺麗な道でしたし、
あ、そう、
なんか、エキストラもなんか、あれっていうような、
81年
の割になんかあんまり街も汚れてないですし、なんかエキストラがエキストラってちょっと分かっちゃって、
あ、で
最初にその車を襲撃するところのアクションシーンで、うんうん、ロバート・デ・ニーロがマシンガン撃つときに、
うん、
あの、あ、その倒れたバイクに向かって銃って爆破するのはやめてと思ったら本当にそれになっちゃったんで、
そうだね、
これはまずいかなと思ってたんですけど、
あ、俺ね、あそこでね、びっくりしたのはね、あのバイクで、バイクを盾に警官がさ、こう腹ばいになって銃を避けるじゃん、そのあのステイサム側からの多分主観だと思うんだけど、すっごい体が隠れるんだよ ね、
あ、そう
ですね、見事に盾になってる。
ただそのマシンガン撃った時にあの爆発した時はちょっとやばいかなっていう匂いはちょっとしたんですね、
う
ん、そのやっぱちょっとなんか急に、あの落ちてたあのテレビをガチンって踏んだシーンとか、
そうだね、
なんであ
そこにテレビ落ちてんだ
ろう、なんか変に80年代のメキシコってこんな感じでしょって置かれたものに見えちゃって、ちょっとそこに最初違和感があったっていうのはあったんです。
まあでもね、冒頭は変だったんだよね。なんかさ、敵の車をさ、まずバーンって爆破するじゃん。標的爆破すればいいじゃんってまず思うし、多分あの、護衛の車爆破するんだよね。
なんか変な殺し方ですよ。
そう、だから、あれ、ちょっとなんか、気になるなって思ったんだけど、
あれはでもやっぱりステイサムが殺し屋をやめようっていうきっかけで、OB の子供をやっぱ出したいっていうところだったんですよ、ね、
まあ、うう作劇場の部分でもあるだろうけど、ちょっとあそこは期待値をそんなに上げない展開で、むしろその後の感動に貢献してたじゃない
ですか。そうですね。でロバート・デ・ニーロを演じるハンターっていうのが、あのジェイソン・ステイサム辞めた後に600万ドルの仕事を請け負ったら失敗して捕らえられちゃうんですよね。
人質にされちゃう。まあ話をざっくり言うと、オマーンで過去にね、イギリスの特殊部隊 SAS が長老かなんかの息子、4人息子のうち3人を殺害するんだよね。
そうです。
でその長老がものすごい怒ってて、そいつら殺した人間たちを1人ずつ事故に見せかけて殺害して、あ、殺すのは事故に見せかけ必要ないんだ、殺してその殺したっていう自白をなんかビデオかテープか音声かなんかで撮ってこいっていう風に指令を出したのをロバート・デ・ニーロが受け負ったら、金を持ってトンズラしようとしたら捕まっちゃったんだよね。そしたらもう引退してたステイサムが、仲間を助けるためにはお前が行くしかないんだみたいに言われて、頑張って仲間をまた見つけて、その一人ずつ特殊部隊員を殺していくっていうね。
そうですね。
ただでさえ特殊部隊を殺すなんていうとんでもない、ミッションをね、課せられちゃう、
で映画の予告最初見たときに、その中にクライブ・オーエンがいるんだと思ったら、全然違うんですよね。
入った特殊部隊側だったね。
側なんですけど、殺される側ではなくて、その、なんでその長老の4人の息子のうち3人殺したかっていう、なんか特殊な、なんかフェザーメンっていうなんかグループの、
そうだね、その SAS を引退したおじいちゃんたちの仲間があるんだよね。
石油の利権を得るためにその息子たちを殺して、なんとかその利権を得るためにっていうので、それのスペシャルアドバイザーとして、ライブ応援がいるっていう感じだったね。
あいつらにフェザーメンに雇われてたんじゃないの？
そうでしたかね。なんか
なんとなくそんな感じしたんだけど、
元 SAS で、
全員元 SAS だよね。
で クライブ・オーウェンがもうなんか途中で話で出てくるんですけど、目をなんか撃たれたかどうかねっていうので、うん、
ヒーロー気取りで目を撃たれた
で、まあ、そのクライブ・オーウェンはなんとかその情報を得て殺さないようにしようと頑張るし、
うん、
ジェイソン・ステイサムはなんとか殺そうとするしっていう。
そう、
でもジェイソン・ステイサムはなるべく被害を抑えようとしてるんです
よね。そうなんだよね。あとなるべくバレないようにしようとするしね、で、あのステイサムの仲間がいいんだよねあのオタクみたいなやつとなんか荒くれ者みたいなやつ、
あの荒くねもの好きですね。なんか
ヒゲがね、ハルクホーガンみたいなヒゲになってて、
一回バレたならちょっとぐらいヒゲでも剃ってバレないようにしろよって、
なんか情報あさりに行くんだけど、怪しいやつが来たぞって写真バシバシ撮られるし、
2回行ったうち2回どこが怪しいやつが来たんだけど
なんかウェールズなまりが変だみたいに言われて
しかも2回目もジェイソン・ステイサムの言うこと聞かずに、 あいつ筆折ってぐっさりでや
そう、
っていう
、うん、やり方が派手なんだよね。そんで、ね、でもね、SS がいっぱいいるたまり場のパブがあるぞみたいな、なんか何なんだよそれ
字幕でもわざわざ書いてありますもんねSS がよく集まるパブなんて書いてあって、ってすっげえ
どんなとこなんだ、他に友達いないのかって感じでね
いやあそこはありました
なんかざっくりしてるなって思っちゃう。
ざっくりしてるのはあとあれですよ、そのステイサムがその昔の仲間に会いに行くシーンがあって、ボクシング開始するぞって、あ、こいつ帰ってきたことにやっぱ50ポンドかけておいてよかったみたいな話して、
うん、
ボクシング始めたら3秒ぐらいで終わったじゃないですか。
ボクシングステイサムがやたらボディ打ちが得意で悶絶させちゃう、
もう少しあそこにカタルシスとかないのかなと思って、うん、
でもね、そこでね、結構格闘術の強さを見せてたから、後でクライブ応援と戦うときに、クラブ応援がすごい強いっていうのがね、すぐステイさんも勝つと思ってたから、あそこで分かってよかったよ。
でも欲しい、かなりそのクライブ応援の戦いのシーンで惜しいなと思ったのが、うん、せっかく身にある道具とかをバーンって投げたり、
まず病院でね、
あとガラスにガーンって突っ込んだりするのに、うんうん、そこを手ぶれにしてるんですよね。だから
そうだっけ、
病院のシーンは暗くてその手ぶれが多くて、アクションはかっこいいのに、なんかすごいそこでもったいない気分だった。
ああ、なるほど。でもね、マット・デイモンのやつよりか断然良かったよ。
ボーンシリーズ、
ね、ボーンシリーズ。
それよりは、
ボーン2以降よりかは全然見やすかったよ。
まあ、本当にこう、身近にあるものをガンガン使うっていうところとか、
う
ん、本当にこう、バーンって押して、
ね、
机に顔を当てたりして、で、締められたらちゃんと紙噛んで。
そう、そこで落ちてたハサミみたいなので刺しちゃう。
ああいうアクションはやっぱ好きです。
うん、でもね、ああいうぐちゃもみのファイトになるとボクシングが通じないっていう感じも描いててよかったよ
そうですね。
あとね、多分90年以降の UFC が出てからは柔術技が格闘技に出てくるんだけど、なんか80年代のアクションって感じでよかったよ。
あ、そう、なんか全体的に言うとちょっとボリュームが多いのもなんか80年代映画っぽくて、
あのね、2時間なんだけどもうアクションアクションアクションアクションでね、ずっと。だからまずその敵をのその一人ずつ殺すと、その後クライブ・オーウェンとのなんかこうチェイスみたいのがあったりして、また殺しに行って、またクライブ・オーウェンが出て
中ボス倒してクライブ・オーウェン行って、また中ボス2面の中ボスみたいな感じで、
そう
すごいそこもいいですよ、ね、
そう、どんどん最後もね、まあ、1年最後の話で悪いんだけど、そのフェザー面の雇ったちょっとハゲの頭薄い金髪のやつと、クライブ・オーウェンとステイサムが三つどもえで全員で殺し合うって、
あそこかっこいいですよジェイソン・ステイサムも縛られてる、
そう、
クライブ・オーウェンは銃向けられて
る、クライブ・オーウェン、ステイサムは縛られて椅子に固定されてるんだよね、
でも
ちょっとだけ動く、
でもなんとかこう抜いてたんですよね
そう、
でそこから反撃するスタイルがまあかっこいい、
はい、はい、ありがとうございます。
これだけ
言ってください。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、すいません、
ありがとうございます。
はい、
どうもということで、俺はこいつには特製いちごクリームあんみつ439円というね、かなり高評価のね、最高評はストロベリーパフェ499円なんだけど、それに次ぐ傑作メニューだよね。焼きたてリンゴパイも436円。 あ、こっちの方が上だ。
そうですね、
トースト、フレッシュいちごメープルトーストか、トカチアントバニラのクロミストースが459円。
あ、全然俺こっちでもよかったんですけど、ちょっと食べやすいやつ選んだって、
まあでもトーストはちょっとお腹いっぱい食べれないので、あんみつはね、このボリュームの割にね、292キロカロリーでいいんですよ、おじさん向け。
ものすごいなんかガッツリとしたチョコレートが食べたいと思って、
お
なんで値段よりはもうチョコレート、
値段は299円でした。
でももうチョコレートがものすごい食べたか
ったというわけで、
別にここに個人的に生クリームつけても全然、あと100円足してもいいような。
そう、399円クラスでしたか。
いや、実際に飯食うんだったらもっと高い700円台のものでもいいなとは思うぐらい
そうだね、三平で食べたらもう900円台でもいいぐらい大満足のアクション映画でした。ということで、ここから食べながら話をさせていただこうと思います。
やっぱでも映画見てて、なんか本当80年代90年代の今っぽくないって、いや今っぽくないような感じで、
うん、
なんか懐かしい感じで、あ、こういう映画は俺好きだったなと思って見てましたね。
うん、まあ、でもね、80年代に見てたアクション映画よりもね、もしかするとリアリズムで今の方が俺の好みかもしれない。
あ、その80年代がそのまま進化したっていう感じですかね。なんか
そうだね、ブラッシュアップされてる感じするよ、ここ最近のそのステイサム映画を全部。
そうです
ね、完璧に。やっぱあのダーティハリーとかも傑作傑作言われてるけど、なんだこりゃみたいなところ、まあ、いっぱいあるでしょ。
まあ、結構とろかったりしますからね、銃の撃ち方とかもやっぱり一発一発バーンっていう感じだった
んで。そういうわけで、まあでもこの映画はあれで、なんだっけ、ゲイリー・マッケンドリー監督は前に何か撮ってたの？
いや、何もと、なんか短編かなんかで賞を取った人なんですよ。
あ、本当に？じゃあ長編一作目でこんな大傑作を。
多分そうじゃないですかね。
CM にしてしまいましたか。
CM かなんかを撮ってた人じゃないですかね。これを見てすぐ、この監督を見て思い出したのが、90年代後半のマイケル・ベイとか、うん、ドミニク・セスとか、あと、メカニック撮った、サイモン・ウエストって、割とあれが、コン・エア撮ったり、ザ・ロック撮ったり、一作目ってやっぱなんか、いっぱい有名な人が出て、あれだけ面白いもの撮ってたっていう時代が、なんかまた帰ってきてた感じですごいいいなと思ったんですよね。ここからマイケル・ベイになるか、ドミニク・セスになるか、サイモン・ウエストになるかっていう。この
サイモン・ウエスト最近面白いの撮ったよね。
メカニック。
メカニックだ。
それとエクスペンダブル2がもう、サイモン・ウエストなんで。
ちょっと飲み物撮ってきます。
はい。ちょっと濃厚ですね。
失礼しました。いや、なんかあんみつがすげえうまいって思ったらコーヒーがなくなっててギョッとしちゃったそうですね。で、役者はそのステイサムの仲間のやつとか知ってる人？
いや、ほとんどあんま見たことないですねなんか
そうだよね、俺は役者の顔覚えられないんだけど、あんま全然見た感じしなかった、なんとこれがオーストラリア映画と、
一応アメリカとかも資本はあるんですけれど、メインで撮ったのが多分オーストラリアじゃないかな。オープニングに出たインフェルノスっていう会社はあんまハリウッドで聞いたことないんですよね。
そうだね、
確かオーストラリアだったと思うんですけれど、まあ、オーストラリアは昔からその過激なアクションのマッドマックスもありますし、それこそ90年代のハリウッド映画バットマンとかは割とあっち、オーストラリアでアクションやったんで、やっぱ作りとかはよくできてると思います、
でもイギリスを舞台に、じゃあオーストラリアって珍しくない？イギリスを舞台に。
そうですね、
でもイギリス舞台じゃないのかな。
まあ アクションはいろいろ撮れるところで撮
って俺ら分かんないもんね、
行ったこともない
シドニーだって言われたそうロンドンかとか、ウェールズだみたいな、
まあ、屋上はどこで撮ってもねいいと思います
そう言われてみるとよく分からない適当なのかもしれない、
しかも80年代だって言われても、うん、なんかあんまその雰囲気もなかったじゃないですか、
結構ねちゃんと2010年代を消してて偉いなって思ったよ、
あなんかその街の光とかがあまりにも綺麗すぎて80年代ってこんな感じとか、なんかそのヨーロッパイギリスとか行くときに夜景の映像があったじゃないですか、
うんうん、
あれこれって80年代ってこんな感じだったのかなっていう、
あそう昼間はね北のブルーみたいな割とブルー系の、
そ
うです
ね、それこそブリッツとかのなんか感じにも似てましたね、うん、街並みの描き方みたいな、うん、背景の色みたいな感じは、
ブリッツは現代でしょう、
現代なんですけれど、うん、なんかちょっとイギリスの色調みたいなのをなんかちょっとそれこそ北のブルーみたいにちょっと色を落としてるような感じで、うん、ああいうなんかその病院の外出るとあんなちょっと 青いっていう感じがあったり、うんうん、
でもね、衣装にしろ車にしろ、ね、あと音楽もしっかり80年代でパンクがちょうど流行ってた時期でクラッシュとかね、
そうですね、
かかって、あとパブでねお前ら死者に行けよ払えってみんながパンク聞いて大喜びしてる時にクライブ応援が、ね、あのジュークボックスを壊しちゃう
あの俺でも一番好きだったシーンあれですね、あの、うん、あのなんか戦争で最高になった男よ
あれそうなんだね、
あそこ最高ですよ、
目の前でね自宅でね朝ふらっと道に出たら自分のミニクーパーを路駐してたら若者がギーって
スキンヘッドの集団がなんか
そう
車ギーってやった瞬間に、
うん、ブチ切れてね、
あのおっさんも最初出てきた時震えながらタバコ吸ってるんですね、うん、あこいつやばい人だと思ったら、うん、本当にやばい人
腹もねすんごいタルンとして出っ張ってるのにね
大滝秀治みたいな感じで出てきたと思ったらグワーンって殴って
最後持ち上げて落としたもんね
クライブ応援がしこう止めて、
うん、
かっこいいじいちゃんだと思った
ねえ、あれって当時のなんかさスキンヘッズと呼ばれてたイギリスのさパンクの種類の若者たちだよ、
まあ、おそらくそうでしょう、うん、いやあのシーン大好きですね、なんか、
うん、オイパンクっていうパンクを愛好してた
で殺しの手段とかもやっぱ面白かったですね、その
ああ
滑って事故死に見せるようにっていうので、うんうんうん、わざわざあの、うんうん、最初にあのそのタイルを調べて、うん、同じタイルの石のハンマーを作ってあの自白させて頭を殴るっていう殺し方とか、
ハンマーの後ろがタイルになってんだよね、うん、
そういうところとか、
うん、
あと何でしたっけ、
でもあの道具をさわざわざ砂漠のど真ん中でさ
何やってんの、なんであそこまで行くんだろうって
作ってもらってね
でやっぱ見られたと思ったら少しでも変装でもしないかなって途中でも思いましたけれど、うん、それこそジェイソン・ステイサムが病院に入るときに、
うんうんうん、
あの医者ってそんな 武将費生やしていいのかなとか、
ね、え
カツラぐらいかぶったなとか
そうそう、
そういうところちょっと抜けてるっちゃ抜けてるんですけれど、
うん、
まあ、そこを追求しても仕方ないかなって、まあ、
そこは許せる範囲だよ
やっぱあの鉛の男はヒゲでも剃るべきでした、
うん、みんなに怪しまれた
最高のキャラクターでしたけどね、うん、逃げろっつってのにホテル入って女買ってその間に捕まろうとしてるし、
ホテルのボーイかなんかに通報されちゃう、
エキゾチックな女をでやってる間に捕まって、
うん、
でなんか捕まえた男らも あいつら元 SAS ですよ、
うんうん、だろうね、
の割に結構間抜けに逃がしますよね、
もう本業から離れてるから緩んでんじゃないの、でもあの後の死に様もかっこよかったよね、
あれもすごいですね、
そう
あんななると思わなかったんでびっくりしました、
うんうん、てっきり拷問されると思ってたね、
あれはすごい死に方だな、
うん、
ここまでロバート・デ・ニーロに触れてないっていうのもすごいですね、
ロバート・デ・ニーロは基本捕まってっぱなしで
捕まって
まあ途中で解放されてあのステイサムの恋人の護衛役になるので
、なんか 彼女を人質にしてあの、うん、600万ドルをいただこうっていう、うん、あの一人あのグループを
あの傭兵の派遣業やってるやつね、
あのナイフ使いをボコボコにするじゃないですか、うんうんうんうん、あれもかっこいいなと思って、
そうナイフ使いをね上着をぐるぐるって腕で巻いて格闘術でボコボコにしちゃう、
で相手の顔にあの自分のその着てたやつを巻いて思い切りなんか投げて
そうそうそう、
ああいうところかっこいいな、
その後のさあの傭兵を派遣業の黒人をさ、サイレンサーのついた銃で撃つ場面がさ、弾の弾道がねバスバスって雑誌にかすったり服にかすったり、あの電車乗る駅のホームで撃つから、いろんな人を通り抜けてそいつの太ももにバシって当たるところがすごいかっこよかった。
でうまいなと思ったのが女の人がちょうど入るときに撃ったから、うん、あの閉まる音とあれが気づかないっていうところとか、
そうだね、
そういうところを狙ってたのかなっていう、う
ん、女は気づかずにそのまま乗ってっちゃう、
あの女の人もでもステイサムが殺し屋だっていうことを結構すんなり受け入れましたね、
うん、なんかねデニートだっけ、美人と付き合うのは苦労するぞなんですね、美人でも性格がきつい女と付き合うと苦労するんだよね。
あれですね。
ブスなら苦労しないってわけじゃない。ブスで性格のきつい女もいくらでもいるからね。
しかし、あの女の人が急に出てきたときは何と思いましたけどね、うん。何の脈絡もなくいきなりジェイソン・ステイサムが飛行機に乗って、うん、なんか、これは過去なの今なのっていうことが全然わからずに急に。
基本回想シーンはなかったよね。うん、馬に乗って現れたりしてね、どこに住んでんだこの人って、あの辺に住んでたのかな、デニーロがそのなんか車中生活して近くに、
何でしょう、屋上走るのと同じにあれですね、ジェイソン・ステイサムの映画は何か作ってますね、なんか車作ったり、
そうだね、 DIY のトタン屋に貼ってたもんね
家を作ろうとしてたっていう
どうだいこの家つって女に言われて、あんな汚いトタンが貼ってる家に言われても困るよね
わりとでも今回の映画は早い感じでいろんな国に行って、うん、ちょっと最初についていけるかなと思ったんですけど、
でもね、むちゃくちゃテンポがいいから全く飽きないんだよね。
そうですね、
あのね、途中でボンクラがの若者が仲間に入るじゃん、そいつが仲間を撃ち殺しちゃうんだけど、
あの頭を狙って取っ組み合いの時に頭狙って言ったら、あの突き抜けて
貫通してね、味方に当たっちゃう、
なかなかあんなシーンを見たことないなっていう、
結構頼りになるオタクのやつが、やられちゃった。あいつでも多分格闘は苦手なタイプなんだね。
そうですね、
あの 虐殺する時はすごい活躍してたからね。あとあの遠隔操作で、あでもあいつさ、あの事故らせた後もうこんな
こんななんてお前一番怪しいぞっつ
うちのそういう監視人にすぐ見つかっちゃう
お前 なんでそういうことやるかな
ってやったーなんつって成功だ
ふっと後ろ振り返ったらそんなやついたらお前が犯人だって
やばい逃げろなんてい
や、いいシーンですよ、
うん、
あの虐殺してた男はでも度胸あるなと思ったのが、うん、ステイサムがいない間に、うん、あの風呂場でハンマーで殴り殺せたりするじゃないですか。
そう
だね、意外にやるんですよあいつ、
うんうんうん、ちょっと暴れたからやっちゃったんだろうね。
ステイサムが結構ためらいある時あったりする時に、う
ん、ステイサムは最初に子供の前で殺しちゃったってせいで、実際あの射殺とかにものすごい抵抗があるんだよね、
まあそれがちょっとオチにもなってくるところ、
まあ、それがまあ引退の原因でもあったんだよね。
でオチにもちょっと引っかかってきて、
うん、
でもステイサムがあのこうサイレンサーの銃でバンバン撃つっていうシーンがものすごいかっこよくて、
そうだね、
あかっこいいなって、
うん、実際殺してなかったから、
ああいうトリックっていうか、うん、面白かったなあのシーンは、
うん、
あれも良かったですね、こうその屋上走ってあのビルをこうジャンプして、ジャンプしたら足元が木でガーンって降りてって、
そうだね、あれ結構いっぱい落ちたと思ったらそんな高さは落ちてなかったよね、
だってクライムウォークが出てて、
その後捕まっちゃった。であの場面でさ、ヘルメットかぶって あの爆発されてひっくり返るのってあの若者だよね。
そうです。ああ、多分そうなんだろうなと思って、うんうん、ずっとあそこ被ってるのはそこのトリックなんだろうなと思ってました。うんうん、
そう。
あれみたいな、あれもちょっとブリッツっぽかったですけどね。ブリッツのラストでステイサムだと思って殺人犯が追いかけてって、ステイサムじゃなくみたいな。
そうだね。いやーでも本当に面白かったね。
いいですね。
またステイサムが映画が新作新潟で公開してくれることを祈って、
いや実はこの、おとついぐらいにデスリベンジっていうあのうウェブボルツあのドイツ監督のハリウッド映画を見たんですよ。この監督があの
ステイサム主演の
あの映画ここ最近の映画監督の中で一番最低だっていう映画監督で、まあ本当最低なんですよ。アクションは多分セカンドユニットが撮ってるから、ある程度迫力あるんですけれど、編集する人がこのボールっていう人なので、まあ位置関係がよく分かんなくなるんですよ。
あ、本当。
で、なんかジェイソン・ステイサムにブーメラン持たせて、あの、なんか RPG の映画版とかいう割に、ステイサムがいつもボロい服着てるんですよね。最後の、ま、なんかボスが魔法使いなんですけれど、あの魔法を使うのは卑怯だって言い始めて、いやいやいやいや、あんたファンタジー衣装でブーメラン持ってここまで来てるのに何それっていう。
普通のアクション映画じゃないんだ。
ファンタジーなんだ。ファンタジーなんですけれど。
ステイサムそんなの出てたんだ。
ステイサムも出てますし、あのロン・パールマンっていう人とか、あと結構有名な、あのレイ・リオッタとか出てたんですけれど、まだ誰一人輝かない映画
で。いつ頃の映画？
2010年とかじゃないですか。
あ、そう。エクスペンタブルズの後なの？
いや、あ、前か。エクスペンタブルズ前か。
エクスペンタブルズが10年かな？
そうですね。2009年か。そうすると。これの2がドルフ・ラングレンなんですよ。
あ、そう。
で、これがまたひどかったんですよ。同じ監督で。
全然再生させない。
再生させないですね。なんでこんな人にこんなキャストが集まるんだろうって毎回思うんですけど。まあそれも見てたんで今回の映画相当プラスになって、
なるほど、
上がりました、ね。
まあそういうわけで今回のキラーエリートなんですが、やっぱりねこの映画もね、その、いっぱい何人も人が殺して結局みんなログな目に遭ってないっていうところとか。
そうですね。
本当そういう殺しを決してね楽しくこう我々にエンターテインメントとして提供してくれてるんだけど、そういうちゃんとしたメッセージも含まれてるなぁと、とてもいい映画だなぁと思いました。
そうですね。でやっぱやり直そうと思うことはいいことですよね。ステイサム
ステイサムもね、
どんなことであれば。
あ、でもねステイサム映画で最低ねそのいいと俺がすごい好きなのは、ステイサムがむごたらしく最後死なないとこなんだよね。
まあ、ブロンソンのメカニカはブロンソン死んでましたけれど、
そうそうそう、みんななんか最後ちゃっかり生き残っちゃうっていう ね、 でもね生き残る方がむしろ辛いっていう考え方もあるじゃない。
そうです、
ね、そんなね苦みとか苦しみをね背負って生き続けなきゃいけない、まあ、そんな感じは別に描いてもないんだけど。
そうですね。でもそれ描きすぎると卒業みたいな、ラストやっちまったなみたいな終わり方にされてもアクション映画ってスッキリしないんで、これがベストだと思うんですけど
ね。ハッピーエンドでも決してないんだよね。今回のいいところはそのステイサムと最後ね俺クライブ・オーエンがてっきりステイサムと仲間となって最後あのアラブの長老のところに行ったと思ったんだ。ところがそうじゃなくて、なんだあいつ勝手に入っていったぞみたいな、監視してたから、てっきり送り込んだと思ってたんだ。違ったんだよね。
そうですね。一応なんかステイサムに関してまだ恨みはあるよねっていう。だけれど、だけれど最後まあ縁談みたいな感じだけれど続編もいけますよみたいな感じも多少ありきなんです、
ね。う
ん、
でもねあれクライブ・オーエンがあそこで行くっていうのはクライブ・オーエンは仲間が殺されたことの黒幕がこいつだからっていうさ、
そうか
それで恨みを晴らしに行ったんだよ仲間の分の。
まあ最終的にステイサムも終われないようにはなってる
んで。そう。で、最後結局、ステイサムたちとも、仲間でも全くなく、ステイサムが追い込んで、砂漠の真ん中でね、車をぶっ壊して、金をね、奪うかと思ったら、そんな金は置いていけって、デニーロに言うんだよね。600万ドル。 そしたらデニーロはすごいなんか未練たらしくね、札束を
経費だとか言
って4つこうポケットに入るだけ押し込んで残りをバーンって置いて空港に着いたらタクシー呼んでやれっつってね、かっこよく立ち去るんだよね。
デニーロの見せ場の一つですよ、
うん、
捕まっててしょんぼりしてたらどうしようと本当に、
うん、
最初の方は思いましたけれど、
そうで果たしてこの後デニーロはどうやって家族をね、うん、そのいくらかの札束で養えるのかなとか、ステイサムはあんな性格のきつい女とやってけんのかなとかいろいろね、
そうです
ね、な思いを残しながら彼らの人生は続いていくと、
ラストカットでその車がこう走っていくシーンとかもなんかいいじゃないですか、
そうだね、
100% 明るい感じもしないようなところ、
生き残る方が人生は重いみたいな、俺はそういう風に受け取りました。
俺はそこまで考えるのはアクション映画として楽しいんだっていう、
アクション映画として十分面白いんだけど、そういうテーマ性もねしっかり、男が生きていくのは辛いみたいなねあって、すごい良かったなと思いました。
このテーマはジェイソン・ステイサムも合ってますね、そう考えると、
ね、
どの映画に
してもこれからもまんまと生き残ってほしい
ねそうですね、ただトランスポーターの生き残りはどうかと思うんですけど、
ね、トランスポーターはね見たの見てないんだから、あんまり多分見てない気がするけど、これからなんか戯れに見てみようと思います。
あでも1より2より3ですよ、見るとやっぱりだんだんこう面白くはなって、
あそう
頭のネジは緩んでますけど、
ではそういうことでまたさよなら、
失礼します、
ありがとうございました。